世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
はい、日本と同じように米を作ってるんですよね。
はい、
でそういう考えしたんです、
はい、
そしたらそれはやっぱり20年経った今でもちゃんと使ってるんですよ、
はい、
っていうのはほらもう昔からその考えして水田を作るっていう伝統があった、
はい、
でそこに小さなダムを作って、
はい、
水が確実に溜まるようにして、
はい、
だからそれを発展的にうまくやってるわけです、だからそれはベースが同じだからできるんですよ。
あ
でパキスタンで仕事した時には、これはもう日本にはない考えの方法でしたけど、
はい、
大雨で川にたったの、はい、何年かに1回水が流れて、そしたらその水をその農地っていうのかな、
はい、
農地に見えないんですけどね、
水は、
でもそこに水を引いて、
で
そこに溜めて水を、
で
その水が引いた時に種まきして収穫がある、で5年に1回ね成功すると5年は増えるんですよ。
あ、
まあ、土地も広いから、ね、
はい、
だからそれはやっぱりその技術でやる限りはすごい感謝されました、
は
い、だからすごい大喜びしてましたね。
で
水がやっぱり入りすぎてね、
はい、
村が洪水になったってわけ、
はい、
で私らは洪水になってそれは大変だって洪水被害のことなんだよ、ところが彼らはさ洪水被害よりも水がたくさん来て畑にたくさん水が溜まった、
はい、
大喜び。あ
って
違うのね。
そうですね、反応が全然
反応が全然違って、いやこんなに違うのかって思ったんですけど、でもここに来てみるとさ、それもないんですよね、
全然違いが
大きすぎて。
あ
だからまあ難しいね、あの文化の基礎っていうのかな、原点のところで、
はい、
違ってるとやっぱり難しいな。
うん、本当多分何世代も日本ともう何十年どころじゃない、もっと何百年近いこのそれを経ないとこの近代国家みたいなのにはとか思っちゃいますよね。
なんでしょう。
もうなら
なんでしょう。
ならんでしょうって
言っちゃう。失礼だよね。なると思うけど。
はるか遠い。
そうですね。だから例えばここでさっきのまじないの話じゃない
けど、はい、
こんなのとかなんとかって入れてね、
はい、
考えりゃあの昔フィリピンで、日本と比べて何年遅れてると思って
言
ったと、ことがあったんです、
まあ、
100年ぐらいかな50年ぐらいかなって言ったら、彼は400年だって言うでそれで、まあ、5年ぐらい進んでたんです、そしたらやっぱりこれ400年だなってそのメンタリティがね、全然違うんですよ、それからそのやっぱり社会の構造がそういう風になってるんですね。だから江戸時代の、まあ、村の構造なんでしょ
う。
ですからその人に物を要求するときには、その飛び越えてやっちゃいけない、江戸時代だから一揆っていうのでみんな
農民一揆、
農民一揆があってそれ飛び越えてやるでしょ、それでみんな殺されてしまったじゃないですか。
そうですよね、
それと同じだと思うんですよ、
そういうデモも昔は日本でもありましたからね。
そうですよ、
はい、
でパキスタンに行ってパキスタンじゃこれは1000年だって
1000年に伸びちゃうよ
1000年違う、なんかセンスがそんな感じしたんですよ。
ああ、なんとなく、
で、まあ、それはいろいろ その村のルールだとかね、そういうのを聞いてるうちに、あやっぱり千年かって自分で思ったんですよ、でここ来たらもうそれよりね、
それよりです
か、とね、ちょっとさ自分も抵抗あるんですよだから、まさか縄文時代って言ったらだけど、おそらく、 まあ、私がそのパキスタンとかね、はい、千年違うって言いながらも、まだ共通だって感じるものがあるんですよね。
はいはいはい。
でもそれがないってことはやっぱり相当違うんだろうな。
ちょっともうはるかもう想像も
なんか丸口みたいに聞こえるけどね、実際やっぱりこう文化人類学的あるいは社会文化的に学的に見ればね、はい、やっぱりその社会のベースっていうのは、はい、我々の時代とどれぐらいの違いがあるか、はい、その時間差っていうのをね考えてやらないと考えないとダメだと思うんですよ。で時間差があるっていうことは、はい、考え方にも時間差があるんですよ。
あ、なるほど。
それで価値観の違いがある。
なるほど。
で一番分かりやすいのは人の命だと思うんですよ。
人の命ですか。
例えば日本だってね、はい、あの戦国時代の映画なんて見るとね、総評って真っ先にこのさまたまた死ぬじゃないですか。
そうですね。
今の時代にそんなことはまた大変だよね。それこそ東京駅前でさ投げ方振りますとか
言われ
まして、またまた殺すよう
な
もんで
しょ。基本的人権の尊重がない頃はもうそういうのがあったと。
だから私割と人の命の価値っていうのかな、はい、それで見ちゃうんですよね、
はいはい、
だからその簡単に人を殺すっていうことにはそのやっぱりね近代社会が個人の、その独立っていうことをすればね、はいはい、やっぱりそれは極めて希薄ですよね、緩い世界にと。だからそういう世界で例えばその共同生活をしてるか、はい、あるいは個々に生きてるか、
はい、
こういう観察してないとやっぱりなかなかうまくしようといけないですよ、
は
い、だからここでねやっぱり悩むのはね、
はい、
一体ここの人たちは、その伝統的社会として村みたいなので、の構造が中で暮らしてるのかね、
はい、
で都会にいると全くそれが見えないですね。みんな近代化してるもんだから、
はいはい、
ここの人間で生きてる、
はい、
でもどうも話を聞いてると、はい、やっぱり伝統的社会の村構造みたいなね、その権威があって の、
はいはい、
のような感じがするな。
そうですか。
だからまあそういう意味では同じかなって、あのパキスタンとかね、フィリピンの田舎も、まあ、そんなもんでしたから。
あ、
ただその時間差、
はいはいはいはい、
相当時間を遡る。
そうですね。アフリカに今までいろんなところに来てみてもそうしないところが世界にあったかと。
そうですよ。
あ、
まあね、これ多分南米私行ったことないけど、多分、まあ、南米はあれかな、移住者の世界でもちょっと違うかもしれない
け
ど、
はい、
でもここはやっぱり人間の300万年前に人類発祥の地と言われてるじゃないですか。
アフリカが始まりとされてますよね、はい、
それで今じゃ300万年経ってみると、
はい、
今の一番野蛮だった、その辺境の地だった、
はいはいはいはい、
貧しいところがさ、
はい、
近代社会のことになってる、
はい、
なんかそういうほら歴史ってのあるじゃないですか、それが逆にいくことは多分ないからね。
あ、
だからまあ必ずしも我々の持っているものが正しいわけでもないだろうし、
はい、
日本でやっぱりこう近代化して、
はい、
日本社会が失った、
はい、
例えば助け合いとか、まあ、まあ寄り添い合いながら生きていくとか、
はい、
そういうことで言えばすごいここは原点にあると思うんですよ、ね、お互いにいいところを認め合いつつやっていけばね、はい、いいと思うんですけどね。
そうですよね。
技術に関してでやっぱりなかなか難しいですよね。そういう社会に入ってこう人を知るとか生き様を知っていかないと、
はい、
やっぱりどうしたいのか分かんないじゃないですか。
あ、現地に先進国の人間としても仕事で入ってきて本当に迷いとか葛藤とかそういうのは来てみてから分かることいっぱいあるんです ね。
あ、だから旅行しててもあるじゃないですか、やっぱりその表面に見えるものでもね、都会を動いてる時と田舎を動いてる時とやっぱり感覚の差っていうのかな、その人たちの感
情
は、はいはい、そういうのを 見ながら、まあ、私はね住んでるっていうかな、仕事しながら住んでるっていうのはやっぱり、そういうことを見ることもねすごく大事なんですよね。
そうですよね。
だからまあ 物を売るだけで済まないところ、
うん、
でただこっちに物を作るだけでもやっぱり済まないしね、だからね本当にね活動って言ってもね、はいはい、これね、
はい、
具体的なものには何にも結びつかないね。
いやもうだからまだ岸さんには別の場所で仕事が待ってるんじゃないですか。今回ここではこうだったけどまだまだそれだけお元気で。
もう何してカラオケに片足以上はもう入ってますからね。
いやでも本当にこのパワフルさに僕は本当圧倒されていろんなお話をね聞いてきたんですけども、一応最後にお住まいになられてるってことで、
はい、
このモザンビーク、まあ、マプトでもいいですけど、はいはいはい、岸さんの中で の,、はい、もしここに来たら一番のおすすめポイントっていうのをリスナーに紹介していただければと思うんですが、はい、
私ここに来て、
はい、
ちょっと違うところに住んでたんですけど、最初は町のその風地地区に近いところに、極めて近いところです、で歩いてたらシネアフリカって劇場があったんです。
あ、劇場ですか、
ね、はい、でその劇場でポスターが出てて、
はい、
ダンスでロ、まあ、ダンスなんである、
はい、
でこれは面白そうやと思って行ったのが、来て1ヶ月半ぐらいだったかな、まあ、実際面白かったんですわ、でそれは農村の生活をダンスにして、
はい、
1時間か1時間半ぐらいのダンスにして、夜明けから夜までっていうのかな、夜明けじゃないな、あれはスタートはね夜だね。
あ、
みんな踊って楽しそうにやって、それで疲れて寝て、それから朝が明けて1日が、はい、1日の始まりがどうも夜らしいんですよ。だからそういうあれだったんですけど、
はい、
とっても面白かった。
そうですか。
でそのうちに
CCFM、
はい、っていうね、
はい、
でセントロクルチュラルフランコモザンビカのモザンビカの
CCFM、
はい、フランス文化センターなんですよ。
フランス文化センター、はい、
でここで大体そうですね、週に2回木曜日、
はい、
金曜日、
はい、
たまには土曜日も催し物を夜やってるんですよ、
はい、
で木曜日は大体夜7時ぐらいから始まるのかな、
はい、
7時ぐらいから始まって、6時か7時から始まって、
はい、
9時には絶対終わる、
はい、
それで金曜日の夜はスタートは早くて8時、
うん、
遅い時は9時、
はい、
で終わるのはまあ多分12時とか11時ぐらいまで、
はいはい、
でそれはもう例えばローカルのものがあったり、ヨーロッパから来る人がいたり、
はい、コンサ
ートがあったり、いろいろあるんですよ、
はい、
でそれはまあ大体毎週やってますね。
で
ただクリスマスの頃は、
はい、
およそ1ヶ月半閉店ですけどね、
うん、
でこれはまあ木曜日金曜日に来たら、
はい、
行ってみると、
はい、
結構それは本当にラッキーなけどね、行くと結構面白いこともやってます。で当たり外れ多いですけどね、でそれがジャズ の, コンサートとかの時もあるし、
はいはいはい、
そうかと思ったら、
はい、
ヨーロッパの例えばマンドリン の, プレイヤーが来て、マンドリンの演奏会があったり、あるいはローカルダンスでキャンキャン踊ったり、
はいはいはい、
それからモダンダンスがあったり、それはもう様々ですよね。
いろんなものが、あ、そういう場所がマプトにあるんですね。
あるんです。それでこのセーセーフェミとか、
はい、
そのさっき言ったシニアフリカとか、
はい、
まあ、シニアフリカはですね、それからあとずっとやってるんだけど1年に2回ぐらいしかないんだだから劇場なんだけど、
はい、
出し物がないんだね。
それはなかなか頻度が、
なんだろうね、わかんないけど、まあそれだけしかやってない、けどどうもジャズのコンサートとか
ってい
うの
は
結構ほぼであるんですよ、
はい、
それから生成フェミの近くにも、
はい、
なんつうかな、なんとかビセンテだったかな、忘れちゃったけど、あ、ライブのところもあるんですよ、
うん、
でその下の方に行くと結構ね、そんなところカルチュラルな
はい、
でも先生フェミは木琴だったら、
あ、はい、
でジャズコンサートはその先生フェミのちょっと近くにあるんですよね、
はい、なるほど。
その代わり、まあ、夜中、
まあ、終わった後は宿まで帰るときタクシーとかで話
して、そうです
ね、
十分注意しないと、
ね、そうですよね、まあ、いろいろ注意した上で、まあ、そういう文化のそういうものが見れる機会は貴重ですからね。
そうですね、
はい、
それから食べ物なんかだったらね、やっぱりローカルのものを食べたいと思っても、
はい、
ローカルのものっていうのはレストランにはないですね。
あ、
ほとんど
地元の人が作るものはレストランじゃないと、
うちで食べるからいらない、
ね、そうですよね
合理的ですよね。
あ、確かに
だからあの田舎に行けば別かもしれない。
そうですね。
アプトじゃやっぱりポルトガル料理。
ああまあそれが食べれるんですね。まあマフト、はい、レストランとして。
うん、私のおすすめね、はい、店のねあるんだけどね。はい、前に住んでたあのビンチクワトロ重力という通りの、市役所に割と近いところなんですけど、コクルーションという
ポルトガル料理。
ポルトガル料理。これはね。フランス語なんですって、コクルーションって。
はい、
そこの親父がこれはどういう意味だって聞いたら、これフランス語で、
はい、
自分のしたいことしたかったことっていうことなんですって。
うん、
でこれは やっとこれが実現できた。
ああ、
すごい喜んでました。
じゃあ結構そのシェフも味に自信を持って、
それがねシェフかと思ったらね、なんか要するにレストランもしたい人だった。
あ、そうなんですか。
で、すごい自分で建物をあの改装するときもずっといたんですよ。これレストラン開いてもいたんですよ。
はい、
もうなんでこれ大工の棟梁がここにいるんだと思ったら、実はオーナーだった。
そこ指揮してたんですね。
本当にだけど掘ってた。
あ、雰囲気もいい店なんですね。
食べ物、
はい、
結構値段もリースなん
だ。あ、そうですか。
だから結構みんなね有名なところに行くんだけど、
はい、
値段もやっぱりだいぶ違いますよね。
あ、そうですか。
まあ近所だったもんだから、しょっちゅう行ってたんですけど、
ね、おすすめのポルトガル料理屋ということで、
コミッション、
はい、
先生風に、
はい、
まあそんなところですよね。
そうですね。
それとまああれですよね、この先生風にその辺り、あのフーチ地区っていうのはやっぱり 2,3 時間かけてね、歩けば、先ほども
散策して、なるほど。
それ以上あんまりないんじゃないですか。
はい、まあいろいろとモザンビークの暮らしについて、まあ、活動についていろいろためになる話をお伺いしてきましたが、番組の感想またはご意見リクエストなどありましたら、番組宛てのメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com、 スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは今回も現地在住日本人に聞こうの枠でお届けしましたが、お届けしたのは私満と
岸です。
はい、ありがとうございました。
はい、どういたしまして。
それでは本編の放送が終了しましたが、この放送の前に岸さんからあのいろいろな国を本当に仕事で渡り歩いてきた中で印象的だった話っていうのをちょっと聞いたんですけど、あの首狩り族の話っていうのはこれリスナーからしてもあんまり聞いたことない話じゃないかなと思いました。あれはどこの国にいた時の。
ですね、あのフィリピンにいたんです。
あ、フィリピンです
か。で1887年頃だと思うんですよ。でその頃に一緒に仕事をしてたエンジニアが、
はい、
地質のエンジニアだったんですけど、彼らやっぱりダムの調査するのに山奥に入るんですよね。
はい、山奥に。
で山奥に1ヶ月2ヶ月って食料を持っていくんですよ。で一番怖いのは何だって聞いたら首狩り族だ。
動物とか猛獣とかそういうんじゃなくて首狩り族。
首狩り族。
現地に住んでる。で
現地にやっぱり山奥にね、その少数民族としているんですって。すごい怖いってわけ。
いや、もちろんどんなことされるんだろうって。
でもいろいろその話をしながら、
はい、
で興味があるからいろいろなものを読んだり、
はい、
それ人に聞いたりしてるうちに分かったこと、
はいはい、
要するに、
はい、
首狩りで頭を持ってくるわけですよね。頭を持ってきて、
はい、
まあ、そこから出る霊波っていうのかな。
霊波、
あの能力の、
まあ、霊力、
霊力ですよね、
はい、
能力の霊をその霊力で吸収したい、
はい、吸収、うん、
自分たちが、
はい、だ
から、
はいはいはいはい、
頭を持ってくれば何か影響がを霊力でね、 はいはいはい、移ってくるんじゃないかっていう、
いいものを授かれるんじゃないかと、そうそう
そう、ということがどうもあるらしい、
は
い、という話が、なんとなく想像できたんですよ、
でそういう話があったらしいと、
それでまあその後そんな話してるうちに、お前ら大丈夫だ、能力がめちゃくちゃ高かったらその首買って値打ちがある、
持ってかれるけど、
バカなやつのな、頭持ってきたってバカが普通だけど、
お前らは特別能力高くないから多分大丈夫だよ、
大丈夫だって首から対象にならんって
対象外
のような、そんな話したことありました。でもやっぱりあの霊力を授かりたいっていうのは願望じゃないですか。ここに来てもやっぱりそのほら呪術の世界だとかって言うから、
シャーマンみたいな、多分
それでしょ、そうだと思うんですよ、まあそれがね、とってもあの首刈り相撲って、みんな恐れるけど、そんなにあんた普通の人が恐れたって誰何でもよければ豚の頭でもいいだろうって言ってんでね、そんなもんじゃないだろうっていうことなんですよね。特別に光るものを持ってなきゃ、
はいはいはいはい、
示せるね、
はいはいはい、
ということでした。
いやでも本当に長年にわたってね、日本よりも海外で活動してくるのがもう主で、
そうですね、
ってことでしょうね。
でもね、私、
こ
ういう仕事始めたのって42、
そうなんですか、
歳ぐらいかな、42歳だったと思うんです。
だ
からそれまでほとんど全部日本の仕事ですからね。
あ、そうですか。
だけどあれでしたよ、
や
っぱり日本でやってて、やってた仕事っていうのはあの、まあ、研究所にいたんですよね。
あ、そうなんですか。
だから、そこで得たものっていうのは大きいですよね。
ああ、なるほど、いろいろな実験とか
本当にね、四十過ぎたらね、
蓄
えできてくるわ。
ああ、なるほど、
それってやっぱり若い時のね、40前の蓄えだと思うんですよ。
いや、そこまで本当にもう日々努力というか残業とかいろいろなあれを積み重ねて
というほどしなかったです
けど、ね、そうですか。そういう話に行くのかなと思ったんですけど、だから俺を聞いてる若い人は頑張ってればっていう話かなと。
いや、まあ、だけどね、やっぱりね、意識してないとダメでしょうね。その40過ぎて何か新しいことを始めようと思っても、やっぱりあれじゃないですか、あの昔から何でしたっけ、あの四十と厄年っていうんですか、厄年っていうのはやっぱりその体力は落ち始める、で視力っていうのかな、頭の方は多分20歳か25ぐらいでピークだと思うんですよ。でピーク維持してるところに今度体力落ち始めたらね、なんともならないじゃないですか、
自分の思うように体も動かなくなって
、でそこで新たなことを始めようって言ってもでも難しいんじゃないですかね、と私はね、今72になって、
もうそうですか、
やっぱりこう貯金ってのかな、っていうのは若い時じゃないとできないね、と思いますよ。
いろいろ経験の貯金というか、
そうですね、
チャレンジ精神ですね、
それと向き不向きもありますからね。
あ、まあそうですよね、
好きでやってればね、結構うまくいくんですよ。
はいはいはい。
あのバカな話するんだけど、
はい、
例えば野球のイチローがね、
あ、はい、
力士になったらどうだったとか、
あ、
ね、
あ
音楽家になったらどうだったって、同じように行くかって言ったら多分行かないですよね。
野球だからこそイチローになると
、そうですよね、だからすごくあのスポーツとか芸術音楽とか、そういうものっていうのはこう見えるじゃないですか。でも多分いるほとんどの仕事そんなもんじゃないですか、好み自分のなんかこれぴったり合ったものやると思わぬ力、
はいはいはい、
でもそれがなかなかね、分かんないからね、
そうですよね、いろんな現代だとインターネットでいろんな情報も本当氾濫しててじゃないですけど、本当に自分にベストなものが何なのかっていうのを迷う若い人も多いっていうのを聞きますね。
それを見極めるっていうのが、多分何でもかんでも興味持ってると難しいですよね。
あ、そうですか、
だから例えば、興味のないことまで一生懸命お付き合いのために知ったってしょうがないっていう割り切り、それも必要じゃないかな。
あ、割り切りですか、
それで初めてやっぱりその選別するできるじゃないですか、
取捨選択
で取捨選択して自分に向いたものを増やすことによって、 って、はい、なんとなくね、
はい、
あの他のことは知らないけど俺ここ知ってるとかね、うん、っていうことができていくと思うんですよ。
スペシャリストになると、
はい、うん、私ね、
はい、
40これ40歳ぐらいの時に、いやすごいなという人を3人ほどお会いしたことがあるんです、
はい、
何がすごいって思ったかって、もバカみたいだって言えばバカみたいだけどね、ごくごく当たり前の常識的なことを自信を持ってお話しするんですよ、
は
い、っていうのはね、その人たちはみんなね、その常識で言われてることを実体験として持ってんだね。だからすごく自信を持って具体的に言うわけ。
もう自分の言葉になってるんですね。
そうなんですよ。で、ああすごいなってそれをまあ感じた、
はい、
で、まあ、あんまりそれ分からん時はね、うん、なんかバカなこと当たり前のことじゃないかって思うじゃないですか、
うん、
でもその当たり前のことを自信を持ってしゃべられるとね、
はいはいはいは
い、すごいなって思うような気持ちになったんですね。そこでやっぱり40ぐらい、40過ぎて、だからやっぱり自分でね、いろいろこうやってきたけど、
はい、
その時にやっぱり研究職っていうのをやめて吹っ切れましたよね。
あ、そうだったんですか、
うん、あこの人たち、こんな利己な人たちいるんだと思って、びっくりしたな。
自分もちょっと、
うん、いやこの人たちと同業者として名乗るにはちょっとおかましいなと思った。だからそういうわけで、例えばコンサルタントがそれでや、あのそれよりあのやりやすいかって言ったら、やってみると意外とそうでもなくてね、やっぱり持ち場も違ってありますからね。ただやっぱりコアになってるなるもの、
はい、
持ってるか持ってないかはやっぱり決めるんじゃないですか、
貴
様を、
はい、いや
まあこうやってプラプラと気がついたら70歳を過ぎてました。
はいはい、はい、でも本当にもういろいろなことを現地の人に触れ合って経験してきた中での言葉で本当ありがたい、はい、お話になりましたが、はい、またいつかどこかで再会した時には、はい、
そうですね、
ガンチクのある話また話お願いします、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。